皆様おはようございます。はじめのお祈りをさせていただきます。私たちの天の地なる神様、皆をあがめます。4月に入りました。最初の主の日を迎えることができて、愛する兄弟姉妹たちと共に主よあなたを礼拝できますからありがとうございます。どうぞ私たちの賛美や祈りを受け入れてください。また感謝の捧げ物を主が受け入れてください。そして今日もあなたが御言葉と聖霊様をもって私たちに臨んでくださって、神様の御心を知らしめてくださるようにとお願いをいたします。私たちの信仰を強めてください。さらに豊かなものにしていただいて、神様の働きを担うものとしてくださるように、整えてくださるようにとお願いをいたします。今日集えなかった方々のことも覚えてください。入院している方々、高齢で集えなくなった方々、いろんなことの中で集えない方々の上に神様の特別な帰り身がありますように祈ります。そしてまた教会に来ることができるようにと働いてください。私たち毎日生きておりますけれども、いろんなことが起こります。先週は台湾の方で大きな地震がありました。多くの方々がこの被害に遭っております。災害に遭っております。どうぞ主がお一人お一人を助けてください。戦争も続いておりますし、災害も本当にこうしていろんなところで起こっております。神様、どうぞ苦しんでいる多くの方々をあなたがお救いくださるように、必要なものを持って励ましてくださるようにとお願いを申し上げます。今からの時あなたの御手にお委ね申し上げます。委ね感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。私たちの周りには、いろんな仕事がありますね。で、高校生にそのどんな仕事に就きたいかということで、聞きましたら、一番がですね、学校の先生だそうです。ちょっと私は意外だなとちょっと思ったんですけれども、2番目がドクターですね、お医者さん。そして3番目が看護師さん、4番目に公務員とかが上がっておりました。高校生とまた中学生、小学生となってくると違うんですが、小学生はですね、一番はスポーツ選手になりたいっていうのがありましたね。いろんな違いがあるんですけども、こんな話をしているのはですね、仕事によっては、資格がないとね、その仕事に就けない仕事もたくさん、ありますよね。今言った先生もそうですし、ドクター看護師さんもそうですけども、そういう資格がないとその仕事に携わることができないということがあります。そして、もっと大事なのは、資格とともに大事なのはその資質っていうんでしょうか、それにふさわしい資質を持ってるかどうかっていうことだと思うんですね。さて、牧師の場合はどうでしょうか。牧師になるための資格っていうのがあるでしょうか。以前は、そういう、ね、進学校に行かなくても牧師になるということがありましたけれども、今ほとんど進学校に行かなければ、その資格を取ることができなくなってきました。そして、 さらに牧師の資質というものが、また問われるわけですけれども、今日の箇所はそのことがこう書かれています。私たちはテモテの手紙を学んできました。2章のところではまず教会は祈りを大事にしなければならないということを学びましたし、その後は教会における女性の立場、立ち位置はどういうものであるべきかということを、見てまいりました。で、3章にこう入るわけですが、ここでは教会に仕える者のこと、指導者たちのこと、リーダーたちのことが書かれてありまして、どのような資質を持っていなければならないかということがおっしゃられております。1節から7節は監督についてで、8節から13節は教会の執事、ね、役員たちの資質について、書かれて、います。で、今日はこの前半の1節から7節のところを、見ていきたいと思います。まず1節を見ていきましょう。次の言葉は真実です。もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることであるとあります。次の言葉は真実です。これパウロが重要なことを言うときによく用いた言葉です。イエス様も重要なことを話すときに、私はあなた方に言います、ね、ということを語っているところがありますが、それによく似ていると思うんですね。次の言葉は真実だ、重要なことだとこう言うのです。もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることである。で、ここで監督という言葉が使われています。監督という言葉は日常的にも使われていますよね。野球や映画の監督、現場の監督とかですね、そういうので使われていますので、皆さんそういうのを想像されるかも分かりませんけれども、ここでいう監督というのはこの世で使われている監督というのと全く違いますよね。この言葉の意味はですね、よく見張るという意味があるそうです。この監督という言語の意味はよく見張るですから、英語はですね、オーバーシーっていう意味、言葉が使えてるんです。ちょっと調べましたらですね、向こうを見る、オーバーシーっていうのは向こうを見るっていうね、そういう意味がこうありまして、全体を見るとかね、群れをこう屈気を配る、全体を見て心をこう配る人で、そういう意味があるのだと思うんですね。最初にこの言葉が使われているのは人の働きの20章の28節に使われております。後でまた開いてください。テトス長の1章の7節には神の家を管理する者というふうに監督の仕事として書かれています。これが今で言えば牧師ということになるんですね。呼び方はいろいろとカトリック教会とプロテスタントの教会でも違いますよね。カトリック教会ではこの監督っていうのをビショップというふうに使われてありまして、司教とかちょっとこう位の高い人ね、ローマ法王の次ぐらいの偉い司教と言いますけども、でその下に司祭神父さんとかがいるんですけど、その司教をビショップ監督っていうふうに言う場合があります。プロテスタントの中でも、メソジスト教会っていうのがありますけども、この監督制を用いているところもあるんです。 ですね、まあ、もちろん牧師っていうんだけど教会政治は監督政治といって、非常にその監督が非常に権限を持ってるっていうかね、そういう教会もあるんですけども、まあ監督っていう言葉もあれば同じ意味で長老っていう言葉も使われています。そして牧師っていう言葉も聖書の中に出てまいります。まあ同じ言い方が違うんだけど、でそのまま使っているところもあるんですけども、私たちは牧師を監督とは言わないですよね、まあ普通に牧師というふうに言うのでありますけれども、まあ、そのようなこととして受け止めていただきたいと思うんですが、で今日のところはそれを願うということは良い立派な働きを求めることだ、それの仕事も立派な働きでありますけれども、ここにも同じように立派な働きを求めることであると書いてあります。この言葉が使われている背景にはですね、当時なりたい人たちがたくさんいた、ね、監督になるということは、ね、非常にまあ社会的にも何か高い地位を占める、まあ、ステータスっていう言葉がありますが、非常に高かった、その名誉とか栄誉とか信頼度が高かった、でその仕事に就きた人がたくさんいたということが背景にあってですね、その中で、こういう資質を持たないといけないですよということで、ここに挙げられたのではないかと思われます。どうでしょうか、日本では、この監督イコール、まあ、牧師のステータスっていうのは低いように私は思います。その仕事に就きたいっていう人がなかなかいません。アメリカとかヨーロッパでは牧師とかいうのは弁護士であったり医者とか同じようなステータスの高い職業、まあ仕事ですよね。でも日本では、低い、まあ背景も違うし、そして、人口も少ないし、なかなかですね、さっき言った一般の人たち、学校の先生になりたいとか、医者になりたいとかという、まあ、それはもう一般で当たり前ですけども、キリスト教会の中で牧師になりたい、そういうのが牧師の家庭で生まれた子供の中でも、もう牧師になりたくないなみたいな、そういう雰囲気がどっかにあるんですよね。まあそんなことをちょっと、考えさせられます。素晴らしい立派な働きを求めることである。もっとそのことを強調していかなければならないかなというふうに思うところであります。さて次進みますが、監督の資質について2節から述べられています。ここ読みますとですね、全部で15あります。15項目があります。ある方はこれは合格ラインじゃなくて目標ラインじゃないだろうかと言っている人がいて、少し私は安心しました合格ライン、この資質を全部持ってなければ牧師になれない、なかなか、そういうふうになってくるともっと少なくなるのかなというふうに思う。でも大事なポイントだとこう思うんですね。ここは皆さんどうぞ聞いてください。監督あるいは牧師ね、教会のリーダーたちの資質ということでありますけれども、それだけではなくて全てのクリスチャンが目標とすべきものではないだろうか、すなわち成熟する クリスチャンに私はならなければなりませんよね。成熟を目指して、成熟したクリスチャンにならないといけないと思うんですが、それがここにも書かれていると思うんですね。一つの私たちがこう目指すべきところが書かれているんじゃないんだろうかというふうに思うんです。ですから、あ、私と関係ないんだ、それは僕たちの資質だけなんだって思わないで読んでいただきたいと思うんです。私たち全ての人にも当てはめなければならないと思うんですね。そしてこの15の後で見ますけども、中心はですね、この非難されることなくというこの言葉が非常に重要な言葉のように思うんですね。非難されるところがなく、この言葉がテモテの手紙も何度も記されています。非難されるところがないね、っていうのがまず一番に挙げなければならないことではないでしょうか。それは完全な人という意味ではなくて、とらわれない、とらえられない、あるいは取り上げられないとかいう、そういう意味のある言葉と言われております。まあ、よくね、あのマスコミがですよね、政治家とか有名人たちのそのゴシップっていうか、ね、そういうスキャンダルの必ずこう引っ張り出してきて宣伝する、ね、そういうところってありますよね。何かないかみたいな、何か引き出すものないか、取り上げられるものはないか、そういうことで、この社会、この世の中ではそういう働きをしている人たちがいますけれども、そういうなんかこうね、取り上げられない、あるいは、捕まるようなことがない、そういう状態が非難されることなく、まあ、これは非常に高い基準かなというふうにもこう思うんですよね。非難されることがない。そして後の項目を見ていきますが、今日はこう一つ一つ取り上げたけれども時間がかかるかなと思うんですが、私なりに4つに、まとめました。それを分かち合いたいと思うんです。この15の項目のをちょっとこう分類したいと思うんですが、一つはですね、まあ敬虔な人っていうかね、道徳的な人って、道徳的に立派な人っていうふうに、まとめることができるかなと思うんですね。例えば一人の妻の夫でありってのあります。まあ、これは、当たり前ですけども、当時は当たり前ではなかった。それは一夫多妻があったからです、ね、一夫多妻的なところがあったので、当然当たり前ではなかった。一人の夫の妻の夫であり、なんでこんなところに書かれているのかなってこう思うかも分かりません。奥さんを、妻を大切にし、他の女性に目を向けてはならない、ね、お互いの節操を守り合う、純潔を守る、そういうことが含まれていると思うんですね。誤解してほしくないことは、監督になる人は、牧師になる人は結婚しないといけないということではありません、ね。これは結婚を勧めている言葉だというふうに、思ってはならないと思うんですね。そういうことではありません。自分を制し、慎み深くとこうあります。礼儀正しく、よくもてなし、教える能力がありとこう書いてあります。よくもてなすということもそこに含まれています。教会には来客の方、あるいは旅人が まあ、昔はもっと旅人がこうね行き来してたと思うんですけども、そういう旅人をもてなすということがございました。よくもてなしなさい。私が枚方の教会の牧師をしていた時に、新学生の方から電話がありまして、会議のために東京から来ました、行きますので先生、まあ、知ってる新学生だった、泊まらせてくださいませんかということで連絡がありました。で、私たちはいいですよということで迎えたんですけども、十分なもてなしができなくてですね、非常に、経済的に厳しいところにいましたので、なんかねこう食事をちゃんとした食事を出すということが困難な時がありまして、私たちは、持ってた本を古本屋さんに持って行ってですね、そして、そのお金で食事をですよね用意させていただいたっていうようなことも思い出すんですけども、教会はこう、ね、いろんな人が来ます。牧師はもてなすということをしないといけない時がいっぱいあります。そういうことも牧師の働きの中に、あるわけですよね。もてなし、教える能力があり、神の御言葉を教える、ね、キリスト教の教義を教える、信仰を教えるというようなことが含まれていると思うんです。酒飲みではなく、酒に溺れる人ではあってはならない。乱暴でなく、柔和ではなく、柔和で争わずとあります。金銭に無欲でとあります。金銭を愛する人であってはならない。神学校の学びに牧会学という学科がありました。で、いろんな先生がその担当してくださったんですが、よく先輩の牧師たちが教えてくれたのは、お金と女性とそれから名誉的なことには気をつけなさいとよく言われました。まあ、名誉っていうのはね、いろんなその仕事上のなんか上のポジションにこうついていく、そういうことについて気をつけなさいということをおっしゃいました。もう本当にお金で、女性のことでその仕事を辞めないといけなくなった人たちもいるのであります。まあ、神様の歩みの家にこうして守られてきたことを感謝したいなと思うんですけれども、本当金銭に無欲でなければならないと教えています。これがまあ一つの塊かな。二つ目は、家庭を治める人というのが四節五節にありますね。教会を治めるということも同時に、ここは家庭を治める人、自分の威厳を持って子供を従わせている人でなければなりませんとあります。まあ、この辺は私も、十分なことができたかなというふうな反省もありますけれども、自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会を世話することができるでしょうか。この言葉っていうのはずっと私の頭の中に、この御言葉がいつも思い出されましたね。自分の家庭を治めなければならない、そのできない人がどうして教会を世話することができるでしょうか。まあ、牧師の反省の中に、教会のことが忙しくてなかなか家庭をね、顧みることができないっていうような問題が起こってまいります。奥さんのことや子どもたちのことがいつも後々になってしまって、そうしてしまう、そういうことってあるんですね。だから反省をしながら、もっと家庭を、ね、大切にしないといけないなっていう思いを持つ牧師先生たちはたくさんいると思うんですね。まあ、 家庭的なこともここで言われています。それから3番目は忠実な信仰生活を送る人というのが六節だと思う。信者になったばかりの人であってはいけません。若い牧師でないと若い牧師はダメですよという意味ではないですよ。まだ信仰持って間もない人、ね、経験も知識もまだ十分ない人であってはいけませんとここに書いています。なぜならば高慢になってしまうと、そういう仕事に就くことで自分を高くしてしまって高慢になってしまうという危険がいつもあります。悪魔と同じ裁きを受けなければならない、まあ、ここは神の天使が高慢になったために、ね、天から追放されて、その天使が悪魔になったんだという聖書の箇所がありますけれども、まあ、そんなことをここで思わされるのでありますけれども、高慢になって、ね、悪魔のと同じ裁き、悪魔に訴えられないためですと別訳ということで書かれて、おりますけれども、そのことがここで言われています。4番目、それは社会的に評判の良い人というのが7節ですね。また教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりませんと書いてあります。教会内だけではなく教会外においても評判の良い人でなければならない。教会外のノンクリスチャン人々は私たちをよく見ていると思うんです。皆さんもそうですよね。皆さんの地域の人たちによく見あの人は教会に行ってるということでよく見られることあるでしょう。教会も同じです。この地域の人たちによくこの教会にどんな人が集まってるのかなとかね、見ています。で評価しますよね。まあ牧師もそうですけど皆さんもそうだと思うんですが、地域との付き合いをどうするかということは大きな課題ですよね。なかなか宗教行事とかには、こっちの信仰の家にね参加することができない時もあるでしょう。日曜日と行事が重なって、参加しないということもありますよね。だから時々まあいろんな声があります。付き合いが悪いとかね、教会に行ってる人はなんか付き合いが悪いなとかね、まあ、そういう批判的なことも、実際にありますけれども、でもクリスチャンの立派な行い、親切、そういうものに対して批判する人はいません。牧師も皆さんも地域社会においてなんかこうかけ離れるんじゃなくて、その中でね使えていくっていうこともあると思うんですね。できることをするっていうことはあると思うんです。もう全然全くこの世とは付き合いをしない、じゃあ良くないわけで、まあ難しいですよ。でもあるところはちゃんと毅然とするところも必要でしょうし、でもあるところでは協力したりね、働きをするとかがあると思います。まあ牧師先生の中でね、民生委員をやったりとか、PTA の働きをしたりとか積極的にそういうのに関わる先生たちもおられますけれども、まあ、私も一時期民生委員させていただいたことがありますけども、地域との接点を持つことができてよかったなって、思ったことがあります。良い 行いを通してキリスト者としての証を立てていくということも大切じゃないのかなというふうにこう思うんですね。それが七節だと思う。教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりませんね。まあね、教会の中でっていうか、例えば牧師夫婦がですね、いつも喧嘩してですよ。その声がですね、まあパーッと広がったら何やって思われるですよね、多分ね。もういつもなんかね、怒鳴り声が聞こえてくるとかですよね。そういうのがこう。まあ、そういう特殊風はないと思うんですけれども、そういうのはもうすぐ耳に入るんじゃないでしょうかね。本当に、ここ読むと高いなとその基準がですよね、思うのでありますけれども、ここが、これが、監督という職務に、必要な質であるとこういうのであり、多分皆さんはいろんな牧師先生と出会ってきたと思うんですよね。私もいろんな牧師に出会ってきました。道路者と出会ってきました。まあ大和の先生が多かったかなっていう気はしてるんですけども、まあね、まあ、いろんな先生がいましたけれども、皆さんもいろんな牧師いろんな先生に出会ってきたじゃないかなとこう思います。で、私たちのこの日和教会もこれから次の牧師を、今祈っていますし求めております。本当に、誰でもいいというわけではいけないでしょう。本当に献身をして、ね、主を愛し、皆さんを愛し隣人を愛する、そういうまた人でなければならないとこう思うんですけども、本当に私たちはどこに目を向けるべきかということをこう教えていると思います。まあ、私自身も欠けだらけで、皆さんにいろんなつまずきを与えていることもいっぱいあると思うんでありますけども、そして皆さんが寛容な心で受け止めてくださっていることを感謝しております。どうか、ね、働く人のために、お祈りしていただきたいなと思います。来週は、羊役員さんたちのことを見ていきたいなと、そのように思います。お祈りいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。あなたは教会を管理する者として監督や長老、そして牧師たちを立てておられることを覚えます。本当に教会を立て上げていくときに、それは本当に大きなことであるし、その家に高い神様資質が求められることを覚えます。今日そのことを共に学ぶことができました。どうぞ神様、今建てられている牧師たちの家に、神様どうぞあなたの憐れみとまた助けを持って支えてくださるようにとお願いをいたします。良い仕事を求めることであるとありました。立派な働きを求めることであるとありましたけれども、どうぞ神様、このことが若い人たちのうちに、受け止められるようにと祈ります。日本の教会をどうぞ顧みてください。神様はどうぞ若い人たちの中で、献身をする者たちがさらに与えられていくことができますように、切に祈ります。素晴らしい尊い働きであるということを、どうぞ受け止めていくことのできるようにと心から願います。主よ、どうぞ 帰り見てください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。